ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
今日は雨、雨のそぼ降る京都からですね、今日もお届けしたいと思います。迷宮ラジオの中へ武田義文が水先案内を務め、迷宮の世界へお連れしたいと思っています。もう早いもので、来月は京都は祇園祭りがまた巡ってくる。これ毎年僕はラジオで祇園祭りの話題についてちょっと触れているので、今日はやめておきますけれども、こうしてその季節が巡り、常識として考えてきたいろんなことが、実は10年20年少なくともそうですね、伊勢神宮が遷宮する、20年というような単位周期では、すっかりいろんなことが忘れられたり、あるいはその社会的な慣習習慣というものもチェンジしていったりするようなことがあるような気がします。今日はちょっとね、この雨が降る中を、ちょっと重い本一冊僕の家から持参しました。これちょっとね、重量がね、どれだけあるんだろうね、これ1キロはないと思うんですけど、一冊の本ですよ。で、大体これ正方形かな、ほぼそんな感じなんだけど、30センチほどあります。で、厚みがといえば、これは多分、そうですね、5センチはもう優にあるかなっていう、ですから重いんです、この一冊が。ページ数が、ちょっと待ってください、350ページに近いのかなという感じですね。まずこの本は何かっていうことですよね。今日ちょっと僕はね、アートについて、アートっていう言葉がもうすっかり普通に、誰でもアートだねとか、ちょっとアーティストだねとか、普通になっちゃいましたけど、昔はアートって言葉はそれほど僕が若い頃は、強く使われた言葉ではなかった。日本では、いわゆるそれに代わる翻訳語ですけど、美術とか、あるいはその芸術とかっていうふうに呼んでいたわけです。で、ぴったりとこの言葉が、皆さん同じようなことをイメージできるかどうか、というのが、言葉の持ってる宿命なんですけど、必ずしも僕が語っている同じ言葉をお聞きになっている皆さんそれぞれが全く同じものを喚起する、想像する、思うということがあるかどうかは甚だ疑問なわけです。そしてそのアートと呼んでいるものの中身自体が実は大きく変貌してきているっていうことを知らねばならないんですけれども、その今日持参した本っていうのは実はそういうことと大きく関係している、書物なわけです。この重い膝かなんか足の上としたらちょっと本当に大怪我しそうなぐらい重い重量なんですけど、このタイトルをちょっとご紹介すると、アッサンブラージュコンバエンバイロメントエンドハプニングスというタイトルなんです。もう一回読み上げますと、これちょっと分かったような分からないような、アッサンブラージュってこれフランス語ですね、エンバイロメント、そして、ハプニングというわけです。で、著者は、アラン・カプローという人ですね。これアメリカの、ちょっと間違ってたらごめんなさい、ニューヨーク派の人だというふうに言っていいと思うんですけど、この著書が、1966年ですね、 刊行されているわけです。で、1966年日本が出来上がってるってことは、この書かれたのはその年か、あるいはもう少し前ぐらいに書かれている。それからこれはいろんな写真が入ってますから、これらの写真的記録っていうものは少なくとも1966年より後で撮ったものはゼロなわけです。で、これ印刷されるより少なくとも何秒か前に撮影してないとこれ不可能なわけですから、まあそういう意味では1960、まあ大雑把に言って5年ぐらいから以前の写真記録があり、それからテキスト文章が、まあ、批評ですね、ここに書かれているというわけです。で、この、写真を撮った人たちはそれぞれ著者自身も撮ってますけど、アラン・カプローというこの人自身がアーティストなんですが、ここにはいろんなアーティストの記録が収録されているわけです。そしてそのタイトルが示しているアッサンブラージュというまずついているタイトル、このアッサンブラージュという概念は、コラージュってわかりますよね。雑誌とかいろんなものの写真や図版をですね、こう切り抜いてきて、ハサミかナイフで、それをのりでこうくっつけて、一つの画面の中に再構築、再構成するわけです。このコラージュ、あるいはそのパピエコレ、これもフランス語ですけど、パピエ、ペーパーですね。パピエコレっていう手法があるんですが、こういうような、まあ、平面上で行ってきた寄せ集め、コラージュっていう手法の、まあ、いわば立体版というふうに考えたらいいというわけです。立体版ってことはつまり三次元における立体ですね、紙とか平面ではないそういう物質を、寄せ集めてくるっていうようなアートの構築の仕方、これについてはまあ、いろんな呼び方があるんですが、後にも、まあ、いろんな解釈があって、これはジャンクアートっていうカテゴリーもあるわけです。つまり、捨て去られた物質を集めてきて組み合わせてアートにするっていうようなこと。それから、まあ、半芸術という言い方もある、もしくは非芸術という呼び方、芸術ではないというような呼び方も可能になる。しかしこの半芸術とか非芸術と言いながらも、このわざわざ芸術とつくっていうことは、そういうことを意識してないで生まれてきた概念ではなくて、芸術や非というものを対象にして生み出された、もう一つの芸術、つまりアゲー術とも言っていいようなことになるわけです。で、まあそれは脱彫刻と呼んだりするわけですが、あるいはそのマルセル・デュシャンという人が登場して以降にレディメイドっていう、ものもアートの仲間入りをしてきたわけです。レディメイドって何かっていうと、その例えばデュシャンが作ったレディメイドの中にはいろいろ有名なものがあるんですが、その鉄かなんかでできたちょっと円錐形のですね、輪っかがこう溶接されて、そこにこう釘のようなもの、突起物が周りに飛び出している。つまり洗ったコップをこうそこにひっくり返して引っ掛けるためのコップの、ガラスコップの乾燥機みたいなもの、これを、自分の作品として発表したりですね、あるいは最も有名な1910年代かな、ニューヨークに、招待されて大きな前衛的な展覧会が開催されたアーモリーショーという展覧会 でこの展覧会で物議を醸した最大のスキャンダルの一つは、マルセル・デュシャン、フランス人の 彼がニューヨークへ行って作品を出した。この作品が何かっていうと、男性の便所に設置されているその男性器、男性の便器ですね。つまりお昼で、まあ、食事終わってるからいいか、男は立ちしょんべんをすると、その、便器を、ひっくり返して展示するってわけです。そして泉というファウンテンというタイトルをつけるんですね。つまりおしっこをするってことはその便器の中へ、放出するわけですが、その、そいつがひっくり返ると、泉のように湧き出すんだっていうジョーク、ブラックジョークのようなもんですけれども、まあ、こういう観念操作を、非常に分かりやすい形で提示した。これが当時1910年代のフランスからやってきたマルセル・デュシャンという人の考え出した芸術で、で、さすがにいろんなことを許容するおおらかな芸術市民っていうか人たちも、あるいは同じく出品している芸術家たち、あるいはそれを組織しているキュレーションしている学芸をしている人たち、評論家、あらゆる、あるいは美術ジャーナリズム、こういったものがこぞってそれの良し悪し、つまりそれをアートとして出すべきかどうかっていうことに大いに苦慮したわけですね。ちょっと話は脱線しましたけど、アッサンブラージュというような、概念は、まあそういったことを、つまりそういった歴史的な事実を抜きには多分、成長しえなかった、そういう、芸術上の新しい概念であるわけです。それから次に掲げられているエンバイラメントというちょっと発音が悪くて申し訳ない、つまりこれは簡単に環境ということを言ってるわけですね。で、この環境という、問題、今現代では非常に大きい環境問題っていうと、まあ、いわゆる汚染や、あるいはその森林破壊、いろんな、まあ、つまり公害問題、日本ではつまり原発の問題も大きいわけです。まあ日本だけではない、これは地球上の問題になってるわけですね。で、こういう大きな環境問題というようなものを言われる、つまり問題という言葉を引くと環境というものが残る、当たり前なんですが、この環境というものを真正面から、まあ、取り上げて注目してタイトルに持ってくる、つまりというのがこの本の意味なんですが、アッサンブラージュ、そして、エンバイロメント、環境、もう一つ、ハプニングス、このハプニングスっていうふうに名付けられてるハプニングという概念なんですね。このハプニングってのは、まあ、事件と訳されたり、まあいろいろするんですが、出来事、まあ何と言いますか、その現代ではハプニングって言葉から大きくまた芸術の世界で国際的に言葉が大きく変化してますが、これはパフォーマンスという言葉で、使われている、あるいはそのパフォーミングアートというふうに名付けられているわけですが、元を正せばこのハプニング、もしくはハプニングスと呼ばれるものたち、つまりこの得体の知れない芸術行為なわけですが、これは主に身体、体というものを使った芸術行為であるというわけです。 でこれはそれまでに絵画や彫刻や建築や、まあ、いろんなアートっていうものが、先史時代には長く続いてきたわけですが、その特に日本の場合はというか、その東洋の中心概念では芸術アートに代わる、言葉として長く絶対視されてきたものは書とか絵画というものだったわけですね。で、書や絵画というものは共に平面というものの上に、築き上げられるイリュージョンを築く、つまり現像なわけですが、それを支持体としての平面というものの上に、乗っけて表現するというものです。ところがヨーロッパの美術史あるいは、芸術史というものを振り返ってみるとよくわかるんですけれども、古代のギリシャあるいはそれ以前エジプトやいろんな、まあ、古代文明もあるんですが、その中で、芸術と呼ばれるものの根拠になっているものの大きい部分は実は大体この立体であるわけです。さっきアッサンブラージュというものがコラージュの立体版であるというふうに申し上げたように、立体的なものにどうやら、西洋美術史の中のその成長というものを見ていくと、古代からどうやらそういうことが言えるかもしれません。で、それは建築という構造物、立体的な構造物、そしてその中にもその外にも収められる、彫像というものですね。主に、人体や動物というものを、まあ、掘り上げたり、あるいはその鋳造したりして作り上げるわけです。で、その平面というのはじゃあどういうものになってくるかっていう、例えばヨーロッパにおける平面というのはその試験ですけど、試験っていうのは私の考えなんですけれども、その絵を描く、つまり平面に立体を平面化して描くという時の道具を見るとよくわかるんですけれども、筆というものを使います。で、東洋では、筆の発達は丸筆でよかったんですね。丸筆ってことはつまり竹の筒のようなところに、動物の毛なんかをこう束ねて集める、これは西洋でも一緒ですが、その束ねた毛を、断面は円筒になっていて、その先端を細くしてやる、そうすると細い線、強く押すと太い線が描けるっていうのがいわゆる、東洋の、筆の、持ってる形態ですね、構造ですね。西洋ではどうなってるかっていうと、これ平筆って呼ばれるもので、細い筆になると平たい部分がうんと1ミリ2ミリっていうふうにこう要するに幅が短くなるだけで、大きくするとつまりハケと呼ばれるものにまでこう広がるわけですね。つまり毛がこう、順序よくこう平らかにこう並んで植え込まれているというわけです。なぜそういう筆が必要になったのかというわけです。これは立体を平面化するということを基本とするために、一番最初大きな筆で、つまりハケのようなもので大きな断面を、つまりこれが楕円形なのか円形なのか平らなものなのか正方形なのかというようなことを大まかにこの、捉えるために、その立体物を大きな面割りをするわけですね。この時にこの平筆ってのは適しているっていうふうに僕は思うわけです。 そしてだんだんこう絵が進展していく、つまり深めて細かいところまで描いていくに従い、実はその時系列で、どんどん小さな筆、つまり幅の細い、幅の短い筆にこう置き換えていくというわけです。で、そうするとまあ最後になると、極めて立体的な光がどこから当たって、どこの部分が一番反射していてどこが暗くなるかっていうようなものを、その順々にこう段階的にこう描いていくっていうわけです。で、ちょっと何を言いたいかっていうと、平面の話をしたいわけじゃないんですが、この立体というものを、エスキースやデッサンやクロッキーといったものによって、立体をする、作る前に、このようなものをという、まあ、画家の、あるいはアーティストの、あるいは彫刻家の、あるいは建築家が、このようなものにしたいというものを、まあ、その略図と言ってもいいかな。その概念図と言ってもいい。そういうようなものを平面で置き換えて、最初に、試してみるというわけですね。つまり平面というのはそういうふうにこう発達したと言ってもいいかもしれないんですが、もちろんそれだけではございませんが、まあこれアイコン、イコンと言いますけど、その偶像を、絵画化したりする。これももちろん彫像もあるわけですが、そういった、まあ、発展の仕方があり、またその解釈学、これはイコノグラフィー、あるいはイコノロジーというふうに呼びますけれども、図像を、まあ、つまり解析していくっていう学問です。まあ、ちょっとね、どんどん脱線しちゃって時間がなくなるといけないんで、元に戻したいんですけど、ともかく西洋美術史というのは、立体、彫刻、あるいは建築というものを中心に構築されてきた。それを、まあ、バックグラウンドに捉えないと、このアッサンブラージュ、エンバイロメント、あるいはハプニングスということについて、言及するのは難しいということを大前提にちょっと話しておきたいわけです。ちょっとだけここで音楽を聴いてもらいますね。アラン・カプロというアーティストが、1966年に集めたこの、アッサンブラージュ・エンバイロメント・アンド・ハプニングスという本ですね。この分厚い本です。で、これがなぜ生まれてきたか、そしてこの本以降にですね、美術、あるいは芸術と呼んでいる、あるいは普通にアートと呼んでいる世界が、全く大きく変わった、あるいはその変わった記録ではないかっていうふうに言っていい。まあ、時代の一つの、大きな展開点にあった、そういう本ではないかというふうに思われます。で、この1966年、つまり今から言うと、半世紀を超えるですね頃にこんなものが生まれてしまって、で、それ以後、まあ、芸術というものはどこへ向かえばいいのか、あるいは芸術というのは一体どういうものなのかというふうに考え出すわけですね。で、これはいわゆるコンセプチュアルアートって呼ばれる概念芸術って訳されますけれども、その概念の問題をことさらに、まあ、強調したり、あるいはそれを深く探求したりするというわけです。これは芸術に関わる、非常に冷静な哲学的な、眼差しでもって芸術現象そのものを捉えていくっていうやり方。これは批評家や、あるいはその学芸員、あるいは研究者、いろんな方々が、まあ、それは美学者、やってきたわけですけれども、しかし、この頃から、つまり今から50年ほど前、あるいはもっと前になるかもしれませんが、からはもうすでにアーティストというものは、深く深くそういう問題を、 評論家に任せている問題ではなくて、自らの、芸術を制作するポジション、立場から、深く考えていくということが、すでに始まっていたということが、これで確認できると思うんですが、この本についてもう一回ちょっと、見てみますと、この本は、麻布ですね。粗い麻布でもって、カバーというか表紙が出来上がってます。で、それにまあ、エンボッシング、カラ押しっていう、強くこの、機械で活字を押し込んでるんですね、この、そうする、そしてそこにちょっとなんかこの、なんとも言えない色が、文字に載っていると。まあ、これはこの、タイトルは非常に素っ気ないもので、荒々しい、つまり物質性をすごくこう強調して出してる、荒い、ドンゴロスってわかりますかね、あるいはコーヒー豆を入れるような、そういう荒い袋でもってこの想定しているような、そういうジャケット、カバーなんですね。で、このサイズ、今ジャケットと言いましたが、レコードジャケットに近いサイズかもしれません、これはね。それをひょっとしたら意識していて、レコード版をこう、ジャズやいろんなレコードをコレクションする棚にこの本を入れろというような意図が働いている可能性もありますね。ちょっと今僕見ながらそれを気づきましたけど、まあ、ともかくそういう物質性を強調しているものなわけです。で、ことにこれはですね、ハプニング、あるいはハプニングスという言葉がとても重要な意味を持ってくる本だというふうに言っていいわけです。で、この著者である、あるいは編者でもあるアラン・カプローというアーティストは、もちろん自分のハプニングの写真や作品をですね、随分多くこの中に入れ込んでます。それは著者であり、自分のもうアーティストですから、自分の作品を入れるのは当然のことなんですが、まあ、ちょっと順を追ってページ開いていきますと、表紙もそうなんだけど、のっけからこの扉もね、ステップっていう1ページにでっかい黒い印刷で示されてる、これはね、ほぼ間違いないと思う。タイプライターの、で、文字をカチカチャっとこう打ちますよね。で、その大文字ですけど、大文字の STEP という、文字を、乱暴に紙の上にこう打ち込んだもの。この打ち込んだ、そのタイプライターの文字自体は非常に小さいものですが、それをですね、おそらく20〜30倍に拡大して、印刷していると言っていいわけですね。その一個の活字の STEP というステップという4つの文字ですが、これがブヨブヨして欠けてるっていうか、この拡大すると余計なんていうか、その形の不揃い、ちょっと歪み、そんなものが目につく、こう、まあ、そういう面白さが、物質的面白さというものがここに、まあ、伺えるわけ。これはもちろんやむを得ずそうなったわけではなくて、意識的に意図的に、グラフィックの効果としてアラン・カプローが使っているわけです。で、カプローのモノクロ、当時これ全部これ一色、墨一色で刷られている本ですが、アッサンブラージュの作品や、カプローのものから始まり、まあ、いろいろ出てくるんですが、カプローの次にロバート・ラウシェンバーグ、つまりこの名前はアメリカのポップアートのアーティストとして、皆さんよくご存知だと思います。そういう作品が、いろんなアーティストの、そしてそのアッサンブラージュと思いきや、その中に人物が ひっくり返ってでんぐり回りしていたりしているあの写真ですね。これパフォーマンスといって、パフォーマンスになる、当時はハプニングと呼んで、1959年の、レッドグルームスという人の仕事ですね。まあこの1960年代初めにこの、いろんなアーティストの仕事が紹介される、これはもっと早いのかな。1950年のこれもあのポップアートとして有名なジャクソン・ポロックという人の、あの仕事です。でこれはあのポロックがタバコを口にくわえ、でペンキの缶を左手に持って、右手にハケのようなものを、筆かハケを缶の中に突っ込んで、で座り込んでるっていうか、お尻はついてないんですけど、あの、膝を曲げて、その巨大な紙なのかキャンバス、貼られてないキャンバスなのか、巨大なものが床に、その上にこういわゆるドロッピングっていうんですか、あの垂らし込みですね、あの、つまり筆についた、絵の具ないしペンキのような、ものをですね、こうからこう垂れてくる、あの、それをまああのその効果を考えてぐるぐる回したりしながら、あの画面を埋めていくという作業をしている写真です。これ1950年ですね。で、まあ、いろんな面白い、あの破壊的な反芸術と言ってもいいような、あるいは非芸術と言ってもいいような、あの作品群がまあどんどん続き、扉、本の扉には両面ともに真っ暗で黒く、まあ、一色にすられていたりするわけですが、でこの中にまあさまざまなハプニングが描かれる、あのジム・ダインというアーティストのもここに登場します。これは1960年になってますけれども、エンバイロメントというふうに紹介されているあの仕事ですね。それから、クラレンス・シュミットという人 の、 あのこれはある種のジャンクアートと言っていい、あの廃材、廃品、廃物をですね再構築するわけです。まあ、あのこれはまた別の機会に、あの建築やいろんなところでも、あのいわゆるブリコラージュって呼ばれたりするような概念にもあるわけですが、まあそういったものがいろいろ作られている。それから、そして、これがね、作品としては20番目に、つまりこの本の中で20番目に紹介される、ちょっと驚くべき見開き、これ26ページと27ページにあって、オブセッションというふうにあのくくられてるわけです。これ概念は、これはまあ皆さんちょっと今をときめく、アーティスト、弥生草間というふうに出るわけ、つまり草間彌生さんですね。草間彌生さんの1964年の、仕事がここに、まあ、ニューヨークにおられた当時でしょうか、From the Driving Image Show というふうについてますが、ちょっとちなみに左ページ26ページをご紹介すると、 一面に壁がやっぱりあのオブセッショナルアート、いわゆるドットでですね、あの構築された平面があり、そこの一部から、これモノクロなんで色は分かりませんが、あのこれペニスとも思えるような、あるいは、ジャガイモのような、ちょっと細長いジャガイモのようなものが、ともかくそのドットで埋め尽くされた壁からにくっついて布でできてんのかな、これが飛び出してるわけです。その前に草間彌生さん自身が立ってまして、立っているおかっぱ姿です。で立っている自分の体の部分にすっぽり隠れるようにワンピースを持ってるんです。これハンガーに吊るされたワンピースで、このワンピース、黒いワンピースなんですが、この前面に、まあ、白くしか見えないあのモノクロなんで、白の、穴の開いたあの、パスタ、マカロニのようなものが糸で、びっしりとこう、まあ、留め付けてある。つまりあの草間さん自身はですね、黒い髪の毛のおかっぱと顔以外はほとんどがびっしり埋め付けされたような、そういう作品だというわけです。それからその隣のページも同様で、やはり同じ場所に、ちょっと違うのはそのドレスが違うことと、それからマネキン、女性のマネキンが立っている。で、まあ、このマネキンは実はびっしりと、体全体と髪の毛を、レンコンのような、レンコンではないと思いますけど、レンコンのような、これもパスタの一種かな、これがあのびっしりこうカビのようにこう張り付いたマネキンが、あの草間さん自身も右手に髪の毛を溶かすためのブラシを髪の毛に当ててまして、このマネキンも左手にブラシを持っていると。このブラシ自体も実はその、ある絵の部分からあの髪の毛を溶かすための突起物が無数に飛び出しているという、まあよくぞあの思いつくなっていうオブセッション の、 あの仕事なわけです。つまりこれらはあの身体と作品というものがもう分かち難く一つに入り込んでいて、で身体というのは、まあ、死んではいなければ単なる物質ではなくて、呼吸もし動わずかにでも動くわけですね。でこのハプニングという意味が、まあ、つまりここからあの大きく成長するし、それからこの、アッサンブラージュとハプニングの間をつなぐ、意味として、この環境と呼ばれるあのいわゆるあのエンバイロメントというような概念が大きく、まあ、機能してくるということを言っていいと思います。それからですね、オルデンバーグというアーティストのやっぱり仕事が紹介されたり、まあ皆さんこれあのもうすごく有名な人たちです、アーティストとしては。あとはあのジョージ・シーガルというあの、作家、これも有名な国際的な作家ですね。いや、それからサイエンスというあのカテゴリーのページのところに、AY-O というふうについてる。 AYO って何だろう、 YMO ではないなみたいな、こう、まあ、冗談ですけど、そんなのよりはるかに有名だったあの IO というあの日本人のアーティストですが、このアーティストも早くからニューヨークにいた人で、1962年のエンバイロメンタルスクラプチャーというあの仕事をここで発表されている。多分これあのモノクロで見えませんが、これはレインボーのような色がついている仕事じゃないかな。ちょっとスペーシーな、 未来思考的なそういう作品ですね。これはもう今日はこれ時間が切れちゃうね。これもう少しね、いろいろご紹介したいんで、この次もう一回これ来月もちょっとやりたいかな。ですね、この後実は驚くべきこの先駆的なパフォーマンス、あるいはその当時ハプニングと呼んでいた人たちが日本から輩出していて、それをご紹介したいわけです。で、これ
番組のご協力は大垣書店でした。